おはようございます。高原豪一郎です。さて、食欲の秋がやってまいりましたね。実は大阪南の心斎橋にココンチという名の大変ユニークなレストランがあります。何がユニークかと言いますと、メニューが昭和40年代の学校給食をそのまま再現して出すんです。レストランの内装も昭和40年代の木造校舎のイメージです。木の机、木の椅子、黒板、教壇、そういったものが全部揃っている。そこに入ると、ああ、私たちの教室だ、そんな感じがするんです。ウェイトレスのコスチュームも割烹着を着た給食係の格好をしてるんですね。食器はすべて銀色お盆に銀色食器、爪割れスプーンに瓶の牛乳です。そして主食はコッペパンなんです。ところで、最近のコッペパンって大変美味しいんですね。でも本来昭和40年代のコッペパンの味は味気ないという味だったんです。そこで昭和40年代のコッペパンをわざわざ特注して、そして出してるんですね。食べたら食器は各自が決められたところに返しに行かなければなりません。締めて一食750円、決して安くない。ところがお客さんが連日超大入り満員、1日150人を超える時もあるそうです。中には給食を食べたことが一度もないというお年寄りの方が、一度給食というものを食べたかったんじゃよというふうにおっしゃってお越しになることもあるそうです。しかし大抵は昭和40年50年代に小学生だったサラリーマンや OL でごった返すんです。グルメ時代の今、美味しいものはもっと他にたくさんある。そして安いものももっと他にたくさんある。そんなに美食と言えない学校給食を求めて、どうして人が集まるのでしょうか。それはそこに懐かしさがあるからなんです。人は懐かしいものに触れると力が出てくるんですね。ところで、懐かしいという言葉の語根は懐くという言葉であるそうです。では懐くとはどういう態度でしょうか。クリスチャンの精神科のお医者さんである土井武夫さんによりますと、上位のもの、強いもの、優れたものが自分に対して好意的であるということを確信するときに、下位のもの、弱いもの、劣っているものから生じる態度のことだって言うんですね。難しい言葉ですね。子供は親に懐く、ペットは主人に懐く。逆はないんです。主人がペットに懐くとか、親が子供に懐くなんていうことは言わないんですね。あくまでも弱いものが強いものの好意を当てにできる、自分は十分好意的に扱われてるんだということを確信できるときに自然に出てくる態度のことを懐くというそうです。そしてこの懐く記憶が懐かしいになるっていうんですね。そういえば少年時代の時、いろんなことを思い出していた時どうだったでしょうか。少々勉強ができなくても、少々おねしょが治らなくても、また少々人から遅れを取るようなことがあっても、親はいつも好意的に向かれてくれたのではないでしょうか。自分の出来不出来に何の関係もなく、何の心配もなく受け入れられた。この時懐いた記憶が懐かしいという記憶となって残るんですね。翻って大人になりました時、久しくそんな温かい眼差しを受けてこなかったなって思われるんじゃないでしょうか。そういうものを求めることは甘ったれたことだと自戒するのが、まあ、大人というもんですね。確かに人にそのようなものを求めるのは甘い考えであるかもわかりません。しかしそのようなものはあるのです。あなたを無条件で愛してくださってる方がいらっしゃるんですね。その方こそ聖書が紹介するあなたの魂の親、あなたの作り主である創造主なる神です。聖書の中にこんな言葉があります。 そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆、異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父は、それが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えて、これらのものはすべて与えられます。ここでイエス・キリストは、天地の作り主なる神のことを、あえて、あなた方の天の父はご存知だと紹介されました。なぜ天の父なんでしょうか。第一に、あなたの作り主であるからです。あなたの人格、命、魂はどこからやってきましたでしょうか。今の日本の学校教育では、進化したって教えるんですね。本当でしょうか。今年アメリカの大リーグで大活躍したマリナーズのイチロー選手は愛知県の出身です。今彼の実家に行くと、なんとイチロー記念館という博物館まで建ってるんですね。そこには彼の小学校時代の作文やトロフィーが飾ってあるんですが、実はイチロー選手が最も気に入ってる作文にはこう書いてあります。猿が進化して人になったと先生は言う。ならばどうして今の猿は進化しないのだろう。こんなに人間と接する時間が長いのに、どうして進化することをやめたんだろう。どうして人になる途中の姿にならないのだろう。そしてこう言ってます。仮に猿から進化して人になったとする。その場合、猿から進化した人と、人から生まれた人とは、どこが違うんだろう。担任の福岡先生はこう言ってます。さすが、鈴木くんらしい、ユニークな発想ですね。まあ、これで終わってるんですね。まあ、さすが一流選手は、少年時代から、考えることがあっちゃいますね。でも、進化論っておかしいよね、っていうことを、子供心に気がついていたようです。実は進化というのは、もし神が作ったのでないとしたら、こういう説明もできますという仮説なんです。証明された真理ではありません。これはあくまで仮説、しかも穴だらけの仮説で科学とは言えません。過去に起こってしまったことを取り扱うので、実験によって証明できません。実験によって証明できないことは自然科学とは言えないのです。進化論は科学ではありません。人は人として、猿は猿として、犬は犬として、種類に従って神に作られたのです。あなたの作り主は、父なる神です。猿から来たのではありません。第二に、なぜ天地の作り主をあなた方の天の父とお呼びになったのでしょうか。それは、この方が愛にして義なる方だからです。アメリカのクリスチャン教育学者の第一人者にジェームズ・ドブソンという博士がいらっしゃいますが、この方は理想の父とは一体どんな人であるか。それは子供に一番優しい人って誰？って質問したとき、はい、お父さんです。じゃあ一番怖い人って誰？って質問したときにも、はい、お父さんです。と言われるようなお父さんが理想的な父だ。とおっしゃいました。子供と過ごすことを心から楽しみ、喜ぶ父。何よりも優しい人。そして、善を曲げること、悪をのさばらせることに断固として立ちふさがる父。この愛と義の両面を持っている父こそ理想の父の条件であるというんですね。耳が痛いですね。でも神とはそんなお方なんですよ。あなたの存在を心から喜び楽しむ方、同時にあなたのした罪の行いを心から嘆く方です。では私たちは一体どうしたらいいのでしょうか。ですから神の国とその義とをまず第一に求めなさいとイエスはおっしゃいました。義という言葉はヘブライ語ではツァダカーと言います。これは単なる正義という意味ではなく、慈悲、憐れみ、恵みを表す言葉です。すなわち、神の前に自分の頑張りで立派に振る舞って獲得する義ではなく、 神が無償で与え譲り渡してくださる義のことを定かって言うんです。人が求めるべきことは、私は自分で自分を立派に改造することができないということを認め、その上で神に向き直って、神がキリストによって用意してくださる義をありがとうございますって受け取ることなんです。ぜひこの神の義をお受け取りになってください。